活日本当におめでとうございます。皆さんはイースターだと呼んでいいと思いますが、イースターはイエス様の復活をこうして記念し、そして私たちが感謝する日です。ですので復活日礼拝として呼んでいますが、でもイースターっていう普通に呼んでますから、どうでしょうか、お隣皆さん前後構いませんので、イースターおめでとうございますでご一緒にご挨拶しましょう。イースターおめでとうございます。
イースターおめでとうございます。
お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。こうして主あなたのおよみがえりを、あなたが十字架に死んで、そして黄泉に下り、また復活をしてくださり、私たちの罪の処罰すべて会計を済ませてくださったことを感謝をいたします。イエス様、またあなたは今も生きておられ、また私たちの死後、私たちをよみがえらせてくださるのみならず、この地上にあっても主よ、あなたの復活の命に私たちを生かしてくださり、よみがえりの力で私たちを歩ませてくださることを感謝をします。どうぞ主よ、あなたがこの教会に集っておられるお一人お一人の上に、今日この礼拝に出ておられるお一人お一人の上に、またこの教会に来ることができず、これをご覧になっておられるお一人お一人の上にも、復活のイエス・キリストの御力をもって主よ、あなたが励まし、また慰め、また力づけ、喜びで満たし、平安を与え、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入和、自制、一切の良きものをもって、あなたが豊かに潤してくださいますことをお祈りをいたします。天来の力に期待し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。もう何年も前のアメリカのプロバスケットボールの試合の話なんですが、それも決勝だったと思います。すごく大事な試合です。ものすごく大事な試合で、しかも試合は同点で迎えた、なんと残り時間5秒という試合で、そこでパッとその時ボールを取った選手がいました。シュートを、もうすぐそこにゴールがありましたので、シュートを打って決めれば2点が入って勝ちになるんですが、そのまま何もしなければもちろん同点ですから延長戦になります。ところが延長戦になると、その選手、ボールを取った選手とは違うチームですね、敵のチームの本拠地でやっていた試合ですから、延長戦になればもう圧倒的に不利になります。誰もが残り5秒で思いました。これすぐ点決めないといけないし、当然シュート打つだろうなと思ってましたら、なんとこの選手は何を思ったかわからないんですが、ボールをもらったらゴールと反対方向に向かって走り出してしまった。それでみんな、観客っていうかテレビで見てる人たちもみんなだと思うんですが、もう味方も選手もみんなゴールさせて、あっち行け、攻めろって言うんですけど、5秒経ちました。タイムアップで試合終わってしまい、延長戦にもつれ込んで、結果そのチームは痛い敗北を喫しました。で、その選手、かわいそうな選手ですが、大失敗をしてしまった選手は、それ世界中が見てた試合だったので、世界中で愚かなミスをした選手ということで話題になってしまって、ついにバスケットをやめてしまいました。その後ゴルフを始めて、ゴルフへと活動の場を変えたというふうにして聞いていますが、今日の聖書の箇所は21章の3節、シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。ペテロの仕事っていうのはもともと魚を取る漁師でした。ところがイエス様と出会って、イエス様がペテロに言われるわけです。私はあなたをこれからは人を取る漁師にしてあげようというふうにして言われて、ペテロは魚を取る漁師から人を取る漁師に変わりました。人を取る漁師っていうのは、つまり伝道師のことです。宣教師のことです。そんなふうにしてイエス様の弟子となったペテロでした。 インパクトがすごく強いです。この人がしてきたことっていうのは大活躍とはちょっと言い難いことも多くて、けれども聖書を読んでいきますと、弟子たちのこれはもう代表だな、スポークスマンだなというようなほどに存在感があって、そしてイエス様があなた方は私を誰だというかと弟子たちに聞いたときに、ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと率先してイエス様がメシアであることを聖霊の力によって見抜いて、そして信仰告白をした、まあ、ペテロの代わりはもう他には絶対にいないというような、そうした存在、素晴らしい弟子、すごい弟子でした。ところがあのオリーブ山でユダの裏切りによってイエス様が捕まるということになったときに、そしてイエス様が十字架にかかるとなったときに、ペテロは大失敗を犯しました。なんと彼はそのオリーブ山で大勢の弟子たちがいる前で逮捕されるイエス様を見捨てて、弟子たちと一緒にみんなでオリーブ山を走って逃げた。そしてその後同じ弟子であるヨハネがいるその横で、このイエス様の敵である人々からペテロが見つかって、お前もクリスチャンじゃないかと問われます。その時にペテロは、私はクリスチャンじゃないと言います。2回目誰か来て聞いた時にペテロが言ったのは、私もうクリスチャンじゃないと言います。そして3回目問われた時に、俺はもうキリスト教をやめたと、3回もイエス様のことを知らないと否み、そしてイエス様のことを知らない、信じていないと3回も宣言をしてしまう。俺はもうキリスト教をやめたんだと、そういったその時に、なんとその後ろで手に縄を縛られて連れて行かれるイエス様がいた。そして主イエス様はペテロのことをじっとお見つめになったことでした。ちょうど友達の悪口を言っていたら、後ろにその人が立っていたというような状況です。いや、それ以上に皆さん、3年毎日共に歩いた愛する主、そしてメシア、生ける神の御子キリストをこれでもかというほどに徹底的に裏切ったペテロの姿でした。つながりはそこで切れたと読んでいる私たちも思いますし、ペテロもおそらくそう考えたことだと思います。先ほどのバスケットの選手ではないですけれども、そんな大きな失敗をして彼はゴルフに転向しようとしましたが、ペテロも人間を取る漁師であったのに、これほどの大きな失敗を犯して、それがもう公になっている、自分にはもう無理だとそう思ったわけです。ペテロはもう、私は人間を取る漁師はできない、大きな大きな失敗を繰り返したのだからと、それで言うわけです。3節、シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。弟子たちはね、思ったかもしれないですね、ペテロ、お前この間復活のイエス様見たんだよねって言うわけですよ。復活のイエス様見て、そしてそのことを証言するために、お前は生まれてきたんだし、お前は救われたんだし、お前は召されたんじゃなかったっけというわけです。だからお前それ伝えに行けよというわけです。伝道師やめなくていいよというわけです。人を取る漁師として生きていけよ、魚はいいよ、今こんなことしてる場合じゃない、イエス様の復活を述べ伝えに行きなさいと、そう言われてもペテロの答えはこうです。いや、俺はもう人を取る漁師は引退だと、俺にはもうできない、公にイエス様のことは語れない、もう試合は出られない、 魚を取る生活に戻ろうと思う、また別のスポーツをやろうと思う、伝道師は私には無理だった、私は漁に行く、昔の仕事をする、それしか残ってないから、この一つしか上手にできないからと、ペテロは私は漁に行くと出かけて行きます。気になってるかもしれないので、さっきの選手の話をすると、ゴルフで調べたら大学のゴルフ部に入ってやり直そうとしたらしくて、大会に出たら84人中81位で、やっぱりダメだったっていうことになったそうです。ペテロはじゃあ魚はどうだったか、それからどうなったかというと、聖書は言います、彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかったと言います。もう絶望しかありません。人は取れないし、だから魚を取ろうとしたのに魚も取れない、しかもその魚取りは私が一番得意だった分野で、はっきり言って私にはもう今それしか残ってないのに、私にはそれもできないという絶望感です。皆さんそういう経験ないかもしれません。でも私って本当に何にもできないんだなって思う時の人の気持ちっていうのは、とっても苦しいものがあると思います。もう私には何も残ってないんだって思う時の辛さっていうのはきっとあると思います。そう思わされるペテロの夜です。こんな夜は励ますつもりではありませんが、でも誰にでも訪れる、誰にでも夜はあります。きっとたくさんの人が、皆さんは違うかもしれないけど、きっとたくさんの人がそんな夜に悩まされて生きているんだと思います。第三者はその夜に気づきません。第三者は見て思うんです。全然終わりじゃないよペテロって。希望持っていいよ。大丈夫だよ。ペテロお前だったらもう一度やり直せるよと言ったりするんですが、でも本人にとってはその選択肢が見えない夜の暗さっていうのはあります。人間を取る漁師ができなくって魚も取れない、これだけ頑張ったのにダメなんだからもうこれ以上は無理だと思ってしまう、そんな夜がペテロを覆っていたわけです。4節、夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたです。それでもどんなに絶望の闇が暗かったとしても、夜明けは来ます。必ず来る。夜明けはずっと準備をしていました。で、夜明けが来る、どんなに暗くても光あれと言われた、すると光があったと言われる創造主であるイエス様が、イエス様は創造主です。作られたもので、この方によらずしてできたものは一つもなかったと聖書に書かれていますが、その光を作られた創造主がペテロに夜明けを作ってくださっていました。兄弟姉妹、私たちが自分はダメだと思っても、そして周りの人がそう思ってなくても、イエス様はあなたに夜明けを用意してくださいます。光あれっていうだけでできる、それぐらい主は力強いお方です。そしてこれしか残ってない、その最後の一つすらできなかったと嘆くペテロの前に、聖書は言います。夜が明け始めた頃、イエスは岸辺に立たれたです。夜が明け染めた頃、イエスは岸辺に立たれた。イエス様は、俺ダメだって、うまくいかんかった、 頑張ったけどちゃんとできんかった、もうダメだわ俺はと嘆くあなたの前に岸辺に立っていてくださるお方です。捨てないし笑わないし投げ捨てないし無視もしないで、あなたの前に夜が明け染める頃に岸辺に立っていてくださる主であります。それが私たちの復活の主です。イエス様はあなたを迎えに岸辺に立ってくださるし、何も取れないあなた、何もできなかったあなたの前に岸辺に立っていてくださいます。この方は十字架におかかりになったけれども、復活されたそのお姿をペテロの前に表してくださいました。岸辺に立った時のイエス様のペテロへの対する態度、お姿は敵として立っておられたのか、裁き主として立っておられたのか、怒っていたのか、バカにしていたのか。五節、イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。主は裏切ったペテロを、失敗したペテロを敵として立っていたのでもなく、バカにするために立っていたのでもなく、父親としてペテロを受け止める父親として岸辺に立っておられたわけです。ダメになった子供を迎えて受け入れるのが父親です。そしてイエス様言われる。子供たちよ、食べるものがありませんねと。食べる魚って訳されてますが、食べる魚とは書いてなくて、食べるためのものっていう言葉がギリシャ語で書かれてます。パンと一緒に食べるものっていうニュアンスで使われるので、おかずって訳す聖書もありますが、食べるものでいいと思います。子供たちを、食べるものあるか今日、子供たちを食べるものがありませんねと主は言ってくださる。私たちが食べるものがないときに、主は私たちの必要をすべてご存知で、祈る前から知っておられる主は、私たちに食べ物がないときに食べ物がないことを知っておられる主です。人も取れなかった、そのことも知ってます。魚も取れなかった、それもご存知だ。この朝食べるものもない、それも主は知っておられて、何もなくて、何も持ってなくて、そして3年間弟子として訓練したその経験の後に、何にも残ってない弟子のペテロの前にイエス様は前に立たれて、そして私の子供たちは今何も持ってないと分かってくださる主です。分かってくださる主です。もちろんそれで終わりではありません。この復活の主は、皆さん、何もない私たち神の子供に、主は生きてこの地上でも復活の主は私たちによくしてくださいます。よくしてくださいます。御子さえ私たちのために惜しまずに与えられた方は、それとともに全てのものを私たちに恵んでくださる方であります。ペテロがイエス様を傷つけた、でもイエス様は迎えに来た、言った言葉は子供たちよだった。子供が親を傷つけて、でもなお親がこの子は私の子だと言い張るように、主は裏切ったペテロにまたもう一度子供たちよと声をかけてくださる。あるアメリカの授業で、一人の教授がお財布を取り出して、柔ら開いて100ドル札を取り出す。で、みんなに見せるわけです。そして、これ欲しい人っていう、手を挙げないでくださいよ。これ欲しい人っていうわけです。そうすると、その教室にいるほぼ全員が手を挙げるわけです。欲しい欲しい。そうすると、その教授はその100ドル札を床に落として、落とすだけじゃなくて踏む。そして、その後それをまた拾って言います。これ欲しい人っていうわけです。そうすると、上がる手は減りません。みんな手を挙げます。欲しい欲しいって、あ、そう、これ欲しいですかって言ったら、このあとこの100ドル札をこの教授は手の中でクシャクシャクシャクシャッとします。 そしてまた広げて、これ欲しい人っていうと、みんな変わらず手を挙げるわけです。どうしてこれが欲しいのかって、教授はその後で尋ねます。それは形が変わっても踏まれても落ちてもシワだらけになっても、その紙幣の価値は変わらないからです。同じようにイエス様にとってはふるいにかけられて踏まれて失敗して裏切って惨めでかわいそうな姿になったペテロは、今も全然変わりなく大事な大事な神の子でした。ペテロだけの話じゃないんです。私たちもそうです。あなたもそうです。落ちたことない人なんていません。どんなに落ちても、どんなに踏まれても、どんなに自分は惨めだと自分が思ってしまってその考えを止められなかったとしても、あなたの主イエス・キリストはあなたのことを愛しています。復活のイエス様は今も生きていて、あなたのことを愛しておられます。変わらない。今日私たちはイースターと呼ばれる日を迎えていますが、イースターはさっき申し上げた通り、イエス・キリストが十字架の死から復活した日を覚えて、イエス様を信じる一人一人を死から復活させる、そして永遠の命を与えてくださることを喜ぶ日です。復活です。皆さん、蘇生じゃありません。復活なんです。 It's resurrection, not resuscitation. 復活なんです。蘇生じゃないんです。黄泉から戻ることがよみがえりです。この復活のイエス様は死からよみがえられて、そして私たちのこの命も、もう一度言いますよ、死から復活させてくださるのがこのイエス様の力です。それを今日私たちは喜ぶんですが、それとともにこの地上の生涯にあっても、この地上を生きる私たちの人生の中にあっても、落ちたり死んだと思えるような出来事があったとしても、あるいは死んだと思える信仰があったとしても、あるいは死んでしまったと思えるイエス様とのつながりがあったとしても、主はそれをよみがえらせてくださるお方です。よみがえらせてくださる、イエス様がするんです。あなたじゃない、イエス様がしてくださる。ペテロが自分で殺してしまったと思ったイエス様との友情も、イエス様がよみがえらせてくださったのがこの箇所であります。どんなに暗い日を迎えても、どんなに悩みの中にあったとしても、その悩みの中で泳げなくて溺れていたとしても、必ず朝明けを用意してくださる希望の神がイエス・キリストです。そして大失敗したあなたを捨てないで、もう一度もう一度もう一度もう一度何度でも神の子よと呼んでくださり、あなたを立ち返らせてくださる。そしてあなたを捨てずに、夜が明け染めた頃、イエスは岸辺に立たれる。そしておっしゃる、子供たちを食べるものがありませんね。そう聞かれて彼らは答えた、ありませんと答える。本当に何もないと私たちが答えるとき、主イエス様、復活の主は今も生きておられて、それに応えてくださいます。それに応えてくださる。イエス・キリストが生きておられる、私たち歌いますし信じていますが、その主イエスが生きておられる、復活されたということは、私たちに何の関係があるかといったら、将来天国に行ける、それ永遠の命をもらって復活して天国に行ける、それだけじゃなくて、復活のイエス様がおられるということは、私たちが今この地上でも祈ったら聞いてくださるということです。聞こえるということです。あなたが祈る祈りを聞くことができるというのが復活の主だということです。主は 言われると思います。聞こえるよって、そんな大きな声で祈らなくても聞こえるよって、よくあなたの祈りが聞こえるよって主は言ってくださる方です。もうずっと前のある日ですけど、私があれ多分歩きながらだと思います、なんとなく景色を思い浮かべました、今思い出せてきましたが、私がお祈り捧げていた時なんですけど、祈ってるうちにやがてお願いの祈りになりました。お願いすること多かったその時、そしていろいろなお願いを、短い祈りでしたけど短い願いをいくつも主にお伝えしたんですが、その祈りを終えた後に私声なき声で、それからって聞こえた、それからっていう短い言葉を聞きました。全然その時意味が分からなかったけど、私が短い願いをするとそれからって聞こえる、主がそれからって聞いてくださっていることに気がついたわけです。私あんまりこういう話しません礼拝では、でも今日はする。願い事する私、願い事ばっかりの私だったので、その時願い事する私を見下さないで、主がそれから本当はあなたは何を願っているのかと一生懸命主が引き出そうとしてくださっていることに気がついて、私はそれからを聞いて、そしてもうこの主の優しさに私多分その場で私大泣きしたのを覚えています。優しい主だった。主イエス様が今生きておられるということは、同じ体験をする必要は全くないんですが、しかし主があなたの祈りを聞いてくださっているということです。食べるものがありませんねって言われて、ありませんと祈る私たちに、主はその祈りを聞いて船の右側に網を打ちなさいと言われます。そうすれば取れますと語られる。皆さん、イエス様は復活されたということは、あなたの祈りに聞くことができるだけでなくて、聖書の言葉を通してあなたに語ってくださるということです。するとおびただしい魚の数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。おびただしい数の魚を主は弟子たちに与え、何もうまくいかなかったことについても主は素晴らしい結果を私たちに与えてくださる。それもおびただしいほどの結果のゆえに、私たちはそれが主がしたことだということに気づくようにしてくださる。それはもちろん、それはもちろん皆さん、私たちはこの地上で復活のイエス様に祈り、イエス様が御言葉を通して答え、そして主が私たちのこの地上の生涯でも驚くような喜びや驚くような祝福を与えてくださったとしても、その究極の目的は神の栄光のためです。それは分かっている、それは分かっているけれど、でもその神の栄光の中には私たちの微笑みが入っています。私たちがもう一度笑うことができるように、もう一度友達と喜ぶことができるように、主はもう一度笑わせてくださる、もう一度希望を持たせてくださる方であります。ペテロはこの復活の主に出会い、そして肌着の上にまとった長いチュニックのような下着があって、その着物を着て漁をしていたけれども、そのシャツ一枚の上に、そのワイシャツ一枚の上にジャケットを羽織るようにして、さらに上着をつけて主の前に身を正して、そして水に飛び込んで、そして25メートルを2回往復です、約100メートルですから泳いでいきます。そして岸辺のイエス様のもとへと向かっていく。そこで彼が見つけたのは、9節、こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えたと書かれています。復活のイエス様は炭火を起こして弟子たちを待っていてくださったわけであります。 炭火って火が入るのにどのぐらいかかるのかなと思います。バーベキューやったりしますと、総年会のバーベキューなんかやったりしますと、もうなんかその道のプロなんじゃないかという男性たちが火を起こしにかかります。で、着火剤を使い力の限り内輪を仰ぎ、そしてなんか送風機みたいなのがあったり、バーナーが出てくる。バーナーが出てきたらそれは火が入るわなと思うんですが、でもそのじゃあいきますよ、着火剤なしで、バーナーなしで、着火マンなしで炭に火を入れるのは、イエスさんももちろん火あれって言ったらそれはできるけど、多分そのズルはしてないと思います。相当時間がかかるんだと思います。さっき日の出を迎えたばかりの朝の出来事ですから、主イエス様が備えを始められたのはまだ真っ暗な時、暗闇の中です。ペテロが失敗し、ペテロが魚が取れず、ペテロが落ち込んで、ペテロが主イエス様との関係を失っていた、その暗闇の中でイエス様はペテロとの朝ごはんを作り始めておられたわけです。皆さん、つながりはよみがえる。それはあなたがよみがえらせるからではありません。主イエス様がつながりが切れたその夜に一生懸命火を起こしてくださるからです。私たち思うわけです。今日失敗したと、何も取れないと、おしまいにしましょうと言われたと、何かを失ったと、その悲しみの中で、それがどんなに暗闇に見えても、あるいはもうこれから私の人生にはこれから先何のいいことも絶対にないはずだと思うような日があったとしても、あるいはイエス様って一体どこにおるんだろう、こんな時にって思ってしまうその夜、主はすでに祝福の準備を始めておられるわけです。それはペテロがしたことではありません。祈ったからじゃない、何か良いことをしたからでもありません。それは教会に来たからでもなく、何か私たちがしたからでもありません。ただ真っ暗闇のその中で、教会から離れているその中で、イエス様から遠いその中で、イエス様はその暗闇の中ですでにペテロを許そうと準備を始めておられたからです。全て主です。全て主なんです。私たちが主を主にするんじゃないんです。主は主なんです。主は主権を持ってあなたを許そうとしておられ、主権を持ってあなたとのつながりをよみがえらせようとしてくださっておられる、よみがえりの主なのであります。ただ恵みです。イエス様がただペテロを許し、イエス様がただペテロと回復を始められた。主は同じように私たちにもしてくださいます。私たちがしたことでなく、主がしてくださるこの恵み、この方は恵みと誠に満ちておられた。満ちておられた。12節、イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。イエス様は言われるわけです。さあ朝ごはんにしよう。復活の主をこの朝思い出そうと言ってくださるわけです。断食しろとか、我慢しろとか、苦しめとか、笑うなとか、耐えろとかっていうのではなくて、イエス様、さあご飯にしようと言われます。そう言ってペテロを迎え入れてくださいます。聖書の時代は敵とは食事はしません。絶対にしない、しちゃいけなかった。イエス様はペテロがもう自分は敵だと思っていたそのところで、すべて許して火を起こしておられたわけであります。イエス様生きておられます。この優しいイエス様生きておられる。そしてこの復活の主はあなたのことを愛しておられます。たとえ今あなたが罪の暗闇の中で 座り込んでいたとしても、あるいは悲しみの中で立ち上がれないと思っていたとしても、主は今この時間すでに炭火を入れて、そして朝ごはんを作りながらあなたの祝福を用意し、そしてあなたのための恵みを用意し、あなたとのつながりの回復を用意し思っておられる。私は恵もうと待っているというふうにして思っておられるわけです。兄弟姉妹、ぜひ覚えていてください。私たちが何かをしたからではなくて、主イエス様が大失敗を重ねたあなたのために、あなたがダメだった時に祝福を用意して、主がきしめに立たれ、主があなたに出会い、主があなたに語りかけ、主があなたに聞かれます、ご飯食べたか、一緒に食べないか、飢えて渇いたあなたが一番必要としている、それをあなたは主から受けるわけです。主は主との交わりを用意し、その回復を与えてくださる。そして私たちは言います、そのすべてに私はふさわしくない、私は罪人だからと言うけれども、そしてふさわしくない、あの人と一緒に食事しちゃダメだと宗教家は言うんだと思います。けど主イエス様は、父が死人をよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えますと、ヨハネの5章です。復活させる権威を私は持っているというわけです。そして復活させるかどうかの鍵はあなたにではなくて私にあると言われる私たちの主です。この復活の主は今も生きておられます。あなたの主は生きておられます。そしてあなたとイエス様とのつながりもよみがえる、本当によみがえる。主は今生きておられます。主は今生きておられる、我がうちに。みんな歌う？これ昔の歌詞で歌いましょうか。主は今生きておられる、生きておられる、我がうちにおられる、我がうちにおられる。もっと大きな声で歌いましょうか。すべては主の御手にあり、主の御手にあり。明日も生きよう、主はおられる。明日も生きよう、主がおられる。主がおられ。もう一回歌いちゃいましょう。主は今生きとられる。主は今生きておられる、我がうちに、我がうちにおられる。すべては主の御手にあり、すべては主の御手にあり。明日も生きよう、主はおられる。明日も生きよう、主がおられる。お祈りをいたします。生きておられる私たちの復活の主イエスキリスト、あなたの御名を心からあがめ賛美いたします。今日もあなたはおられ、私たちを愛しておられ、明日もあなたはおられ、私たちのことを愛しておられます。だから明日も生きていきます。主をどうぞ私たちを生かし、私たちを助け、私たちを導いてください。大いなる恵みの主、あなたを心から賛美し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。